日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2011年2月放送、日本長寿企業の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業170年を迎える人形の製造問屋久月。お話をお伺いしたのは7代目代表取締役横山久吉郎さん。今回は久月の人形作りへのこだわりをお伺いしました。
日本長寿企業、
ひな人形の魅力をお伺いしていきたいんですけれども、まずその前にですね、御社の業務内容、また扱っている商品を改めて具体的に教えていただけますか。
今私どもが扱ってますのはひな人形、五月人形、それから羽子板、提灯みたいなものとして、いわゆる節句人形、それから普通の一般的な人形、小山人形ですとか、あるいは博多人形ですとか、そういうようなお人形、それとぬいぐるみだとか洋風のもの、そういうように大体人形は分けられまして、それと同時に今度は人形学院というものをやっております。大体大きく分けるとそのぐらいかなというふうに思います。
すごく意外だったんですけれども、ぬいぐるみとか洋風の人形も扱ってらっしゃるんですね。
我々としてはやっぱり人形という名前がつけば全部うちに来てもらいたいというふうには思っておるんですけども、マネキン人形はやってないんですけど
面白いですね。真面目な話をしつつ余裕がありますね。さすがですね。今その業務の内容の中で節句人形は大体何割ぐらいなんですか。
節句人形が大体そうですね、7、8割じゃないでしょうか、
結構やっぱりほとんどは節句人形。
そうですね、今はそういうふうになっておりますね。
あと人形学院というのは、
人形学院というのは人形の作り方を教える、今は決め込み人形と、それから教えといいまして、羽子板の手法を取り入れたものを教えしているわけです。
そこを卒業した方たちはどういうお仕事に就くんですか。
これをやってからこういうような仕事をするっていうんじゃなくて、やはり自分の余暇をどうやって楽しく過ごすかっていう方が多いというふうに思ってます。
わかりました、ありがとうございます。さて、あの季節からこれからまさにですね、おひな様、ひな人形の時期となりますが、ズバリ御社のひな人形の魅力というのは。
自分で自分のことを褒めるのはとややあれなんですけれども、私どもがどういうところに注意して人形を作ってるかというふうに言いますと、もちろん全体のまず匂いというか色合いです、香りです。それはどういう香りを出すかっていうのは、頭を作る人も胴を作る人も別々の人なんですね。でそれをどうやって合わせるかが私どものいわゆる企画なんですけれども、まず頭と胴が負けないようにバランスよくする、ここが一番まず大切だ。バランスいいってことは品がいいってことです。それでもちろんじゃあ品だけかっていうと、いや違います。これ字が自賛でございますけれども、この人形屋の中でうち以上にオリジナルの頭の種類を持っているところはないというふうに思ってます。それから胴もですね、日本の職人をかなり抱えております。でポイントはですね、殿の胸にあるんです。我々のうまい下手というのは、まずフォルムがあります。でフォルムが、殿が正三角形、姫が二等辺三角形、これが一番の綺麗だ。それから殿の胸です。ここにシワが寄っちゃいけない。胸から着物が何のシワもなく綺麗に収まっているのが、この綿の入れ方が非常に綺麗でいいということでございますから、我々としてはかなりうるさいことを言います。だから消費者の方でいろいろこう見ていらっしゃいますけど、安物とどこで違うの、そういうとこ見てくださいって言いたくなります。我々はそれだけ自信を持って人形を作ってます。例えばお殿様の中にこう針金が入ってるんですね。 で針金を入れて着物を着せるわけです。で着物を着せて全部縛って最後に型取りをするんです。でこの型取りをするとここのところの空間が一番の難しいところで、その空間をどういうふうにやってきれいに仕上げるかっていうのは一つの問題なんですけども、曲げるところ、これもですね、いかに針金が太いか、この針金が太くてですね、生焼きで元に戻らないやつが一番いいわけです。それで一回その代わりもうやったら治んない。だから腕折り10年って言うんですけども、そこのところが一番大切なんですね。針金一本取っていただいてもですね、我々は非常に気を使って人形を作ってます。ですからそういうふうなものが何年もかかって消費者の皆さんに安心感を持っていただいているというふうに思う。それが一つの私どものこだわりである。だからこそまたつながっていけるもんだなというふうに思ってますんで、我々はその人形に対する姿勢をですね、忘れたくないというふうに思ってます。
社長素晴らしいですね。こんなに熱くご自分のところの商品を身振り手振りでこう語って目が輝いてますもんね。
ありがとうございます。
一つですね、ちょっとお伺いしたいのが、おひな様とかお父様の顔っていうのは、あれはずっとこう変わらないものなんですか？
そりゃ変わりますよ。もうしょっちゅう変わりますよ。やっぱりですね、その時点での美人を描けるわけですよ。だって自分の子供がですね、不美人でいてほしいって願います？願わないでしょう。だからその当世の美人の顔を作るわけですよ。だけど顔って個性が出るんですよ、作る人の。だから例えばA さんが作る顔、B さんが作る顔、違うんですよ。それでその売れる顔が、例えば引き目かぎまだとか、あるいは目が大きいとか、そういうのは時代によって変わるわけです。それでその時代によって変わるものが、例えば今年1個出てきたとします。それが売れます。そうすると、あの職人の作ったやつが売れたなと、他の職人は思うわけです。ああいうような顔を作ろうと思うわけですよね。それじゃ売れないよ、生活できないから。だからそうするとそれが今度2つになり3つになり、だんだんだんだんその系統の顔が増えてくる。で今度またそれがずっといっぱいになると、中で今度また違う顔が出て、あこの顔面白い、みんなこれなんか目がパッチリだけど、今度これはちょっと引き目のあれだとか目がすり上がってるとか、そういう風になるとこれは面白いねって言うと、またそれがそっち、あるいは恐怖の顔がこうやって、それでまたそれが増えてくる。だから時代によっていろんな顔がこう出てくるわけです。だからその作る職人によって基本的に少しずつは違います、顔が。それと同時にその傾向が少しずつこう変わってくる。それは我々が意図するもんじゃなくて、お客様が選んで、お客様がそのような傾向を作って、それはまた逆説的に言えば、その時代の美人感が変わってきてるというふうに言えると思います。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容を聞けるポッドキャスト、今回は人形の製造問屋旧月パート2をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業とどうぞ合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。